聖書をお読みいたします。聖書はルカによる福音書3章の23節。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。以上です。ある会議に出ていまして、そのやろうとしていることをですね、やめさせるためにですね、とってもいい言葉があるよっていうふうにある人に教えてもらいました。それはどんな言葉かっていうと、やったことの責任は誰が取るんですかといえば、大抵のですね、やろうとしていることは中止になるんだよ。まあ、そんなことをですね、言われたときに、なんてひどいというふうに思いました。これをですね、やらせたくなければですね、誰が責任を取ればいいかということを言えば、それはですね、中止になる。まあ、そう思うとですね、私たちの周りにもそれはたくさんあると思います。まあ、コロナの時に何かをしようとしてですね、じゃあその責任は誰が取るんですか。この一言でですね、それは中止になったことがたくさんありました。まあ、礼拝もそうでしょうしですね、聖餐式もそうでしょうしですね、本当に信仰から来るですね、ことだったのか、誰が責任を取るかということでですね、やめたのか、それというのはもう一回見極めることが必要かなと思います。まあ、教会にですね、人がたくさん来るようになって、いろんな方々にこの教会をですね、使っていただくことになります。まあ、その時にですね、いつも言われることは、何かあった時の責任は誰が取るんですか。その時にですね、私は何て言うかというとですね、神様と私が責任を取りますという、まあ、祈って祈ってですね、そのことをですね、受け止めてやろうとしている時に、神が導いてくださる、何かあったら神様がですね、止めてくださるだろうしですね、神様が止められないのであれば祈ってそれをですね、していく、その責任はですね、牧師が取ればいいかなというふうに思いながらですね、いつもいろんなことを調整しております。そう思うと、誰が責任を取るんですかということがですね、みんなの心の中のですね、どんな障害になっているのかということをもう一度考えなきゃいけないなと思います。洗礼者ヨハネが登場して、罪の許しを得させるため、悔い改めの洗礼を述べ伝えていました。その内容の厳しさにですね、群衆は戸惑い、じゃあどうすればいいんですかというふうに言うのです。ヨハネはですね、三つのことをですね、示します。一つ、持っているものは持たないものに分けなさい。二つ、規定以上のものは取り立てない。三つ、金をゆすり取ったり騙したり取ったりしてはいけない。これは当たり前のことです。当たり前のことをですね、当たり前にしなさいということでしょう。しかし、それは小さな行いであっても、神様と隣人への大きな愛の技になる、そう教えてくださったのです。まあ、そう思うとですね、当たり前のことを当たり前にできる、その当たり前の時にですね、責任っていうのは誰が取られるかということかなというふうに思うのです。この前、東京の出張の時にですね、前の席にですね、会社員の人たちが2人座っておりまして、コロナも5類になったから、大きな声でお話をしておられました。今までですね、コロナで沈黙を守ってですね、新幹線に乗っていたのですが、しかしもうですね、話せるようになったので、余計その声が響いて聞こえてきました。2時間ぐらいでしょうかですね、その上司、多分上司の人だと思うんですけど、部下にですね、お話をされていましてですね、みんなに聞こえる話だったのでですね、聞かないようにしようと思いながらも聞こえてきまして、いろんなところでみんなクスクスっと笑っているのもですね、聞こえてきました。でどんな話だったかというと、仕事上のトラブルだったと思いますですね。それをですね、部下に注意していたのです。あるプロジェクトがあってですね、言われている方のミスかなんかで、そのプロジェクトが大変な危機になっているのかもしれません。で、何回もですね、言われていた言葉があります。それは、お前はどうこの責任を取るつもりだと上司の方が何回も繰り返して言われていました。 お前はこの責任をどう取るつもりかですね。で、その上司はいつもですね、どう責任を取るかとしか言わない、同じことばっかりですね、繰り返し繰り返し言ってますね。いや、責任を取るのは上司のあなたではないのですか、とかっていうような気持ちも聞きながら聞いてたんですね。でもそろそろもうやめてあげたらいいのにな、この新幹線の中でと思っていて、そしたらついにですね、その部下である人がですね、一言ですね、言い返したんですね。で、なんて言い返したかっていうと、じゃあどう責任を取ればいいかを教えてくださいってですね、思う非常にですね、笑ったのは必要ですけどね、よう言われましたねっていうふうな気持ちでですね、聞いておりました。じゃあどう責任を取ればいいか教えてください。それに対して上司の人が何て言ったかなんですけども、実はそれ以後沈黙を守って何も話さなくなってしまいました。これはどういうことなんだろうなですね。どう責任を取るかと責めることがですね、どうすればよいかってことがですね、分からない人にはですね、言っちゃいけない言葉なんだろうなと思いながら聞いてたのです。まあ、ヨハネはですね、どうすればよいですかという問いにきちんと答えを出しております。その答えにあたって神様と隣人の立場に立ってヨハネはきちっと答えています。自分がどうするかではなく、相手にとってどうしてほしいかを考える示唆を与えてくれたんでしょう。私はどうすればいいですかという質問を受けたときに答えを持っておられるのは神のみです。まあ、イエス様のみです。ですから私たちはどう責任を取ればいいですかっていうときには神様に祈り、そして御言葉から来る、そのことをですね、きちんと当たり前を当たり前にやっていくこと、これ以外にないのではないかなというふうに思うのです。私たちはには答えてくださる神がおられる。今日も今日イエス様の御言葉が私たちの前にある。どうすればよいですか、その答えに必ず答えを与えてくださるのはイエス様の御言葉であるということを覚えておきましょう。祈ります。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主よ、私たちが祈って始めたことが何かぶつかった時にはどうすればよいですかということの中に御言葉で答えてください。どうか私たち一人一人が責任を取ることで萎縮して何もできないのではなく、神様にお任せして私たちの宣教を進めることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師牧師の家族と共にて守り導いてください。またルーテル福音書、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故やケア、災病気、新型ウイルスから守ってください。今日は谷の幼稚園の子ども礼拝があります。どうか御言葉の種がまかれますように導いてください。病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。